ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。暖かい日、寒い日、いろいろ続いてね、体調管理気をつけてくださいね。まだね、花粉とかなんかそういうものも飛んでる場合もありますんで気をつけてください。さあ、百妖怪、もうねアルバムが発売されまして、この百陰夜行、販売促進のためにアニメイトにね、ぬらりひょんがこっそり潜入したということで、東京のですね、アニメイト新宿店、2階に、ね、侵入しまして、オーディオビジュアル担当の三浦さんとですね、写真撮ってきましたけれども、ぬらりひょん、全くね、お客さんに話しかけられることもなく、非常にめちゃくちゃガン見されるという状態でですね、写真を撮ってスッと入ってね、もうスッと帰ってきましたけれども、百陰夜行、アニメイト新宿、そして池袋のアニメイトが一番入荷数が多いということで、ぜひお買い求めいただければと思います。中には店頭に並んでないアニメイトもあるということなんで、そういう場合はアニメイトオンラインショップで、購入することができます。なぜこんなにアニメイトってね、虎の穴さんなどでも売ってるんですけれども、アニメイトって押しているかと言いますと、アニメイトさんですと妖怪見かけカードね、妖怪見かけカードと妖怪の姿が書かれたですねポストカードが特典としてつきますので、こちらの方を、ゲットしていただきたいということもありまして、アニメイトさんが作ってくれましたんで、ぜひという感じです。あとはですね、百妖怪としての、皆さんにお伝えしなければいけないニュースは、6月22日の月曜日、来月の6月22日月曜日、ライブに出ます。その名も、ミュージックタイムマシンボリューム6、
ミュージックタイムマシンボリューム6
ね、タイムマシンと、ついてますから、妖怪が出るにはちょうどいいんじゃないでしょうか。私たちね、一人でね、かなり過去の時代から見てきてますんでね、タイムマシンみたいなもんですよ。セルフタイムマシンみたいな。ただ未来には行けませんけどね、それはもう人間の皆様と同じですけれども、かなり昔からね日本見てきてますからね、まあ覚えてないんですけどぬらりひょんね、おじいちゃんなんで。さあ、ミュージックタイムマシン新宿メリーゴーランドにて、18時、開始予定です。細かい出演時間はまだ、ちょっとわからないんですけれども、だいたい4曲から5曲ぐらいやらせていただこうかなと思っております。で、前売り券が2000円でですね、予約に関しては百妖怪のメールまでいただければと思います。はい、ミュージックタイムマシンボリューム6、新宿メリーゴーランドにて6月22日、さあ百妖怪がですねアルバム発売後初の、ライブですんで、爆発していきましょう。大将大将っつってね、やっていきますよ。大将も頑張って、はい、ありがとうございます。
妖怪百鬼ラジオ、
つくもや。妖怪の名前って変換しづらくないですか。そんな時はこれ、妖怪名 IME、 産めだって毛受け源だって一発変換、妖怪名 IME で検索。つくもや
妖怪百鬼ラジオ。
そしてですね、一応ですね、いろんな感想をいただいてるんで、今回もですねアルバムの感想というか、もう宣伝だけで番組終わっちゃうかもしれないけど、もう許してほしい。徐々的な言い方をするとね、もう君が買うまで僕は宣伝をやめない、この汚らしいアホがっていうね感じですね。ジョジョ第一部的な空気で言うと、もうね買ってほしい、とにかく買ってほしい。もしね在庫が余ってしまった場合、こっからねライブとかいろいろね宣伝活動とか頑張っていくんですけれども、その宣伝活動のアイデアもですねラジオ宛てに送っていただきたいぐらいなんですが、半年ぐらいねお店とかに置かれててね、売れないと帰ってくるんですね。帰ってきたらえらいことになりますから、なんとか半年以内にですね、今店頭に置いていただいている在庫は全てはけさせたいという感じですね。ライブの方はね 毎月でもやっていけるような感じに、なってきたので、やっていこうかなと思ってます。はい、さあそれではここで聞いていただきましょう。百妖怪の音楽集百陰夜行から高尾の山カラス稲荷の宮狐でたたっちゃうぞ。
ありえない、どうしましょう、あたしあなたに恋しちゃったかもね。神様ね、仏様、君起きてレッツ、まが不思議、優しい笑顔とちょっと優柔不断なところとか、とてもとても可愛くって通り過ぎたい。気づかないかな、見えてないかな、誰よりそばにいるのにな。怖がらないで、驚かないで、化けて出るとというよりも、いつも隣で見て妖怪、百年単位で愛します。草木も眠る清水の木、
僕はですね、やっぱり可愛いということで人気でございます。懐かしの80年代アイドルソングのようなたたっちゃうぞ、ぜひ皆さんもですね CD のアルバムを買って、聞いていただければと思います。
妖怪タッチラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカー、オドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よんのけのけ。
妖怪雑記ラジオ。
さあここでアルバム百陰夜行に寄せられた感想をご紹介していきましょう。妖怪怪怪感想ご紹介というわけで、まずですね、こちら、ラジオネーム早く妖怪になりたいさんから、多いですね妖怪になりたい方ね、現代人疲れてますからね、少しね、休憩していただければと思うんですけれども、さあ、感想ですね。百陰夜行聞きました。ポップな曲、かっこいい曲、キャッチーな曲と妖怪ソングがいっぱいで楽しかったです。特に夏やしろがお気に入りです。どこかで聞いたことがあるようなセリフもツボでした。はい、ありがとうございます。いい感想。なんかね、あの劇テピーとか、エヴァンゲピーとかのですね、パロディーが入っているとか入っていないとか、そういうアルバムになっております。はい、まあ、ドラマ部分ですね。そしてどんどん感想を紹介していきましょう。声優の町田優子さんの、感想ですね。妖怪の音楽集だけどアイドルナンバーもラップもあるよ。曲の間に語りも入っているので百妖怪のキャラクターがよくわかります。キツネかわいいよキツネ。遊び心の中に妖怪要素がひっそり散りばめられていたりして、聞くほど楽しめる一枚でした。ってお前はもうね、音楽雑誌のね、レビューアーカーとね、評論家カーと、ライナーノーツ書く人かっていうぐらいね、詳しいというか、素晴らしい感想文ありがとうございました、松田さん。どんどん紹介していきましょう。作家の檜田先生、もう檜田先生にはお世話になってますよ。檜田先生、今ドラマ CD 一緒に制作してますけれども、朗読会のですね、脚本書いていただいたりとか、もう大御所の先生ですけれども、檜田先生、百妖怪の CD 百陰夜行を繰り返し聞いています。なぜだか大好きだったうるせえやつらサウンドを連想、あのキラキラ感、そして稲荷の宮狐かっこ襟川舞子さんの歌声がとてもキュートで好みすぎてもうダメですと、非常にありがたい感想ですね。キツネちゃん本当にね、可愛い声で歌ってくれてますんで、ありがたいなと思っています。さあどんどんいきましょう。これは MT さん、 MT じゃないですね。MT ですね。そうですね。MT さん。こちらですね、クリエイターの方ですね。僕の最近の作業 BGM は、もっぱらこの百人夜行。めっちゃキレキレのご機嫌なサウンドはおすすめっす。作業進むからクリエイター向き？もしかしたら妖怪のパワーにあやかってるかも。ね、いい感想いただいてますよ、これ本当にね。クリエイターの方でございます。妖怪のパワーにあやかってる。実はですね、退院は陽に帰ると言いまして、陰陽五行説とか、あの陰陽師のああいう考え方に即すると、マイナスのものを身につけると自分がプラスになったり、マイナスに行き切ったものはプラスに跳ね返ると言って、妖怪はあの縁起物なんですね。だから昔からよく根付けといってストラップ的なものに使われたりとか、着物とか羽織の裏地に使われたりとかしてたんですけれども、妖怪はあとはダジャレかもしれないんですが、化けると言いまして、芸人とかが化けたねとか言う通りですね、才能とか能力が飛躍的に伸びるということで、そういったこともありまして、陰は陽に帰るとか、まあ、退陰は陽に帰るってもともと言われてたんですけれども、普通に陰は陽に帰る、マイナスはやがてプラスになる、マイナスのものを身につけると周りのものがプラスに、バランスを取ろうとしてプラスになるとか、そういうふうな考え方とか、化けるという考え方で、ぜひこの百人夜行をですね、BGM にも使っていただければと思います。そして漫画家の北上聡さんからも、ご意見じゃないですね、ご感想を頂戴しております。デビルズダンディドッグスという、非常にクールなコミックス漫画が発売されております。これぜひお買い求めいただければと思いますね。北上さん、百人夜行仕事中に聞かせてもらってます。漫画家さんの仕事中に聞いていただけるとは非常にありがたいです。ぬらりひょんが想像以上に歌声渋かった、さすが総大将やわ、つーか声のプロやわ、百鬼ウォーキングとかファイアボールとか好き、あと絵が浮かんで短編の漫画が描きたくなるのは夏やしろ、ね、何度か夏やしろという名前登場してますけれども、夏やしろはキツネちゃんのソロソングですね。壁さんという方が曲を作ってくれたんですけれども、非常に、可愛らしい曲、そして情景が浮かぶような曲になってます。百鬼ウォーキングとかファイアボール、特にファイアボールという謎のラップ曲好きって言っていただけたのは非常にありがたいですね。はい、で今週の感想紹介はこういった形で、あと1個ですね、すごい感想来てます。アーツビジョンの加納麻里さん、声優のマリマリさん、声優業界でいうと本当に大先輩なんですけれども、感想いただいております。最初怖い感じのナレーションから入るので怖い歌が多いのかと思ってたら、全体的にポップで可愛くて意外性があって楽しかったです。妖怪のことがもっと知りたくなりまりまりもっと知りたくなりまりまり、本当にありがたいです。もうね、マリマリ先輩のこのセンスすごいですよね。もっと知りたくなりマリマリ星マークですね。いや、意外性があって楽しかったです。星マーク、ちょっと僕この星マーク読むの忘れてたんですけれども、星マークが入ってますこれね。感想文頂戴しました。本当にね、先輩に感想文頂戴したんでありがたいなと思ってます。マリマリさんもですね、マリーズブートキャンプっていう曲出してまして、ライブで一回お会いしたのかな、最後にビクトリーじゃなくてマリマリって言うっていう、ビリーズブートキャンプの、もう言ってしまいますけど、ビリーズブートキャンプのパロディーのやつを、曲をね、やってるんですよ。ビクトリーじゃなくてマリマリって言って最後終わるんですけど、めちゃくちゃね、すごいです。はい。そんな感じで百人夜行の感想をお届けしてきましたが、全体的に作詞が褒められるんですけれどもね、韻を踏んでるとか、もうこれ癖なのかもしれません。はい。ぜひね、皆さん、歌詞の方もですね、CD の方ゲットして楽しんでいただければと思います。というわけで、今週はそろそろお別れです。来週も聞いてくれないと、たたっちゃうぞ。そして CD 買ってくれないと、たたっちゃうぞ。
妖怪雑誌ラジオ。
この番組は、青春、マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。